広報筑紫の10月号の続きです。障害学習情報もやい、パソコン・スマートフォン講座、デジタル・リテラシー向上事業、市民の皆さんがデジタルに親しみ便利に使えるようになることを目的にしたパソコン・スマホ教室です。1、ワード基礎講座全3回、文書や表の作成、画像の挿入、保存と印刷など基本的な操作方法を学習。日時、11月1日水曜日、2日木曜日、6日月曜日、10時から12時。対象定員、文字入力とマウス操作ができる人11人。テキスト代1320円。締め切り10月11日水曜日まで。2、スマホ購入時のお悩み解決。携帯ショップが苦手な人に知っておくと安心なことを紹介します。日時、11月8日水曜日、10時から12時。対象定員、スマホ購入を考えている人など10人程度。締め切り10月18日水曜日まで。3、初めてのパワーポイント入門。スライドの作成、上映、効果の付け方などパワーポイントの基本操作を紹介、プレゼンテーションの基本を学習します。日時、11月9日木曜日、10時から12時。対象定員、成人初心者11人。締め切り10月11日水曜日。4、お悩み解決。スマホにたまった写真整理術。増え続けるスマホの写真困っていませんか？ Google フォトを使った整理術とバックアップの方法を紹介します。日時、11月16日木曜日、10時から12時。対象定員、初心者、成人11人。持ってくるもの、スマートフォンかタブレット。締め切り10月18日水曜日まで。5、スマホで簡単年賀状。パソコンがなくてもスマホやタブレットで手軽に年賀状が作れます。写真入りにもチャレンジ。日時、11月22日水曜日、10時から12時。対象定員、スマホの基本操作ができる人11人。持ってくるもの、スマートフォンかタブレット。締め切り10月18日水曜日まで。6、スマホを使いこなそう。 iPhone 版、 iPhone の基本的な使い方や便利な機能などを紹介します。日時、11月28日火曜日、10時から12時。対象定員、 iPhone を使っている人10人。持ってくるもの、 iPhone。 締め切り11月15日水曜日まで。共通、場所、障害学習センター。申し込み方法、電話または市ホームページから。定員を超えた場合は抽選。 ID29356。 申し込み問い合わせ先、障害学習課、電話 918-3535。 暮らしに役立つボールペン字講座。日時、11月8日水曜日、10時から12時。場所、障害学習センター。料金1030円振込、300円材料費、当日払い、ボールペンと名前手本セット。対象定員、成人16人。講師、地方の地手紙さわらび会講師の山崎翡翠さん。締め切り10月11日水曜日まで。申し込み方法、電話または市ホームページから。定員を超えた場合は抽選。 ID12428。 申し込み問い合わせ先、障害学習課、電話 918-3535。 有料の宅地があります。事前申し込みが必要です。パープルプラザフェスタ。パープルプラザで活動している団体の学習成果発表を中心に、子どもから大人まで楽しめるイベントです。日時、10月21日土曜日、22日日曜日、10時から15時。場所、パープルプラザ障害学習センター、市民図書館、歴史博物館。内容、障害学習センター、作品展示、活動紹介、書道、洋裁、フラワーアレンジ、洋画、陶芸など、 ステージ発表、コーラス、フラダンス、社交ダンス、吹奏楽、太極拳、民謡など、体験コーナー、プラパン、スライム、子ども遊び広場、人権クイズ、男女共同参画カルタ大会、企業連携ブース、スマサポボゴ、エコバッグ作り、健康増進測定会、バザー、おでん、かしわ、おにぎり、ぜんざいなどの食バザーと味噌、季節野菜などの販売、市民図書館、移動図書館社つくしんぼ号展示、21日土曜日のみ、つくしんぼお話し会、秋の会、11時から11時30分、歴史博物館、五郎山古墳ブースで装飾古墳に親しもう、まがたま作り有料、ストーンアートクイズ、ID22583、問い合わせ先、障害学習課、電話 918-3535。 たついは自然の家、ドラゴンロックフェスタ。自然いっぱいの会場内ではいろいろな体験が盛りだくさん。家族や友達みんなで遊びに来てください。日時11月12日日曜日10時から15時。場所、たついは自然の家。内容、体験コーナー、火起こし、丸太切り、押し花体験。主催講座紹介、スポーツクライミング、野鳥観察、木工パズル、クリスマスリース作り、一部材料費が必要です。 ID23399、 問い合わせ先、市内ゆすばる 373-1、 たついは自然の家、電話 921-3455。 初心者登山教室、安全な登山について基本知識を学習後、大根地山に登ります。日時11月17日金曜日、9時から17時。場所、たついは自然の家、大根地山。対象、定員、登山を始めようとする成人、先着30人。申し込み締め切り11月5日日曜日まで。申し込み方法、電話で申し込み、 ID15758、 申し込み問い合わせ先、たついは自然の家、電話 921-3455。 ボランティア学習会、ボランティア活動に役立つ学習会です。梅花飾りのしめ縄リース作りを学びます。予約が必要です。日時11月9日木曜日、10時から12時。11月15日水曜日、10時から12時。場所、障害学習センター。内容、1、しめ縄土台作り、2、梅花飾り作り、1回だけの参加も可。材料費、1、100円、2、200円。対象、ボランティア活動に関心のある人。定員、各回15人。申し込み問い合わせ先、ボランティアバンク事務局、電話 918-3220。 以上でもやいを終わります。コミュニティの力。各コミュニティの総会が行われました。筑紫野市では共助社会づくりに向けて地域コミュニティによるまちづくりを推進しています。今回は筑紫横町協議会の活動について紹介します。筑紫横町協議会とは、筑紫コミュニティ11行政区の自治会をはじめとする各種団体によって構成された地域自治組織、コミュニティ運営協議会です。地域内の連携強化や人材育成とともに、一つの自治会だけでは取り組むことが難しい地域課題を解決するための活動を行っています。スローガン、子どもたちに誇れるよかまちづくり。5月28日おもちゃの広場、217人の子どもたちが日本や世界のおもちゃで楽しく遊び、笑い声の絶えない時間となりました。7月29日怖いお話し会、幼児から小学生まで約50人が参加し、ひやっと涼しい気分が味わえる楽しい夏休みの一日となりました。8月27日人形劇、赤ちゃんから大人まで95人が参加し、人形の演技に一喜一憂する姿が見られました。今後のイベント予定、11月19日おもちゃの広場、 赤ちゃんから大人まで楽しみながら体験できるおもちゃが大集合。12月17日クリスマスお話し会。クリスマス気分を盛り上げるちょっと特別なお話し会をお楽しみに。1月14日カルタ大会。地域を題材に小中学生が作成したオリジナルの筑紫横町カルタを使って熱戦が繰り広げられます。筑紫コミュニティセンターにて開催予定です。詳細は筑紫横町協議会へお問い合わせください。問い合わせ先、筑紫横町協議会、電話 577-6654。 以上でコミュニティの力を終わります。みんなで人権を考えるつなぐに、園田久子。つなぐにとは、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐ、人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと共に考えます。声技の人権学習。平安末期から鎌倉期の初め頃、仮想の民衆の間に今用という流行り歌が流行していた。今用とは、遊女、九月、巫女など遍歴する遊芸民の歌った即興の歌謡である。それを集めた良人師匠という歌集が編まれた。その編者は後白河院である。彼は今用にすこぶる興味を示して愛し、自らも習って歌って膨大な今用を書き留めて残した。また後白河院が懸命に今用を習いに行ったのは、仮想の民である音前という70歳を超えた九月のところだった。当時今用のような即興の歌や表現を声技と言っていたが、文字で書き残すことができる人々はそれを後世に残すことができる。声技について後白河院は、声技の悲しきことは我が身崩れぬる後とどまることのなきなりと読み、自分が亡くなった後、即興の流行り歌を誰も書き留める人がいなくなるのは悲しいと書き残している。私は書き言葉、文字は実は大変苦手で、作文の宿題が一番嫌いだった。生育期、本などが身の回りに何もなかったことが大きい。そんな私が部落問題に出会い、部落史、先民史を手探りし続けていた時、千年前の声技という言葉に出会い、新鮮な驚きと衝撃を受けた。今風に言えば、即興の技、即興の言葉とも言おうか。私が部落問題に出会って50年よ。大学を出るまで教育によって部落問題を習ったことはない。部落問題は部落の人に教えてもらい、あとはひたすら独学である。気づけば講演などに呼んでいただく機会が増えた。田川市のある中学には15年よ続けて呼んでいただいた。私の絵本命の花を読んだ生徒たちからの質問を受ける質問集会である。生徒たちの質問に初めの数年は答えていたが、だんだん質問に答えない質問集会へと変化していった。生徒からの質問を私はすぐ答えずに、一問ずつ一瞬一瞬その場で溜め込み、質問した人に逆に、あなたはどう思うのと質問する。すると答えが返ってくる。その答えをまた生徒たち全員へ、みんなはどう思うという質問に変える。この繰り返しの中で、私が言いたかった大切な答えが生徒たち自身の言葉で返ってくる。その時の生徒自身の感動、即興の問いを重ねた私の感動。生徒たちは、私の答えはすぐに忘れるが、自分で考え発した言葉は忘れない。一瞬一瞬生徒に返す質問をその場で考え、生徒に返す声技で内容が深まる人権学習が私は大好きである。なお九月とは、操り人形を見せるなどして諸国を旅した芸能集団のことです。共に学びを。人権学習では、自分を大切にすることはもちろん、他者の大切さを認め、 さまざまな場面や状況下で具体的な態度や行動に現れるようすることを主な目的としています。そのため、学校では童話問題をはじめ、障害者問題、女性問題など、さまざまな人権問題をテーマに、参加、体験、協力を大切にする授業形態を工夫しています。近年、さまざまな人権問題が取り上げられ、さらに進んだ人権尊重社会の醸成が図られています。子どもたちだけでなく、さらに進んだ大人の学びも求められています。筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン、自分が人からされたり言われたりして嫌なことは、自分は人にしない、言わない。平成29年度筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき、実践に移せるスローガンとして決議されました。問い合わせ先、教育政策課。以上でつなぐ2を終わります。筑紫野クリップ、8月26日、地域の心つなぐ歌声。毎年恒例の筑紫横町協議会によるコンサート。4年ぶりにステージに立ったのは、市内在住のシンガーソングライター、長谷川雄大さんです。115人が詰めかけた筑紫コミュニティセンターに高らかな歌声が響き渡ります。協議会長の有村智之さんは、今後も楽しいイベントを企画し、地域の人のつながりを作っていきたいです。と話していました。8月28日、勝利の花が咲き誇る。レスリングで活躍している本市出身の小西さくらさんが、全国高校総体、U17 世界選手権大会、東アジアコース競技大会のそれぞれで優勝を果たし、市長へ報告を行いました。あらゆる場面を想定して練習し、大会では自分から攻めることを意識したという小西さん。スポーツと向き合いときは、謙虚さ、素直さ、感謝の思いが大切だと思います、と話をしてくれました。9月1日、官民地域が力を合わせて、諸田多目的グラウンドで筑紫野市、太宰府市合同の総合防災訓練を行いました。この訓練は、防災関係機関と連携した災害発生時の対応や市民の防災意識を高めることを目的に実施しました。訓練には二日市東コミュニティ運営協議会の皆さん、筑紫野太宰府消防本部、消防団、各協力団体など19機関約330人が参加しました。訓練内容は地震や火災、水害などさまざまな災害が発生した場合を想定して行い、避難の呼びかけや初期対応、人命救助など多岐にわたる訓練を行いました。訓練の最後に、筑紫野太宰府消防本部消防長の山本義弘さんは、災害は必ず起こるという意識を持って災害に備えてくださいと話をしました。9月4日から28日、地域公共交通ワークショップ。より良い公共交通を実現するため、各コミュニティセンターで地域別ワークショップを開催しました。石崎区から参加した鹿島美代さんは、高齢者の暮らしを支える交通手段が必要。公共交通機関存続のために何ができるか、これからも考えたいですと話していました。ワークショップで出た意見は、地域公共交通計画策定の参考として活用します。9月8日、応急の知識が命を救う。毎年9月9日は救急の日と厚生労働省によって定められています。筑紫野市では、市と筑紫医師会、筑紫野太宰府消防本部が協力し、啓発のための応急手当ガイドの配布を行いました。啓発活動に参加した看護師の北川福恵さんは、緊急の時は迷わず119番、緊急か迷った時は救急医療情報センター、シャープの7119へ連絡してください、 と話をしてくれました。9月10日、優しさに包まれた暖かなひととき。9月の第3月曜日は敬老の日。長年社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝う日です。敬老の日の前後には各地域で敬老事業が開催されています。山江地区敬老会では、山江岩戸神楽や山江追分音頭など地域ならでの出し物で会場を盛り上げました。90歳で参加した山江中央区の万象正蔵さんは、これまでで一番楽しかったです。開催してくれた皆さんには感謝しかありません。来年の敬老会を楽しみに、これからの1年を過ごしますと笑顔で語ってくれました。また春田公民館の敬老会には69人の敬老対象者が出席しました。主催者の春田区長の川端昭夫さんは、昨年までコロナ禍で集まることができなかったが、4年ぶりに再会できてよかったですと話してくれました。問い合わせ先、秘書広報課。以上で筑紫のクリップを終わります。消費生活センターだより。チケットの転売に関するトラブルにご注意ください。コンサートやスポーツなどの興行チケットのインターネット転売に関する相談が増えています。〇〇ライブなどと検索すると、検索結果ページの上部に転売仲介サイトの広告が表示されることがあります。これを公式チケット販売サイトと勘違いしてしまうケースや、チケット価格や手数料が高額なケース、利用規約で転売が禁止されていたが気づかずに購入しキャンセルできないケースなどがあり、注意が必要です。チケットは公式の販売サイトから購入しましょう。ウェブ検索では検索結果に表示されたサイトが転売仲介サイトでないか確認してから利用しましょう。転売仲介サイトから購入する場合は、購入するチケットの転売が禁止されていないか確認しましょう。チケットの不正転売はしないようにしましょう。不安に思った場合やトラブルが生じた場合には、すぐ消費生活センターに相談しましょう。相談専用電話923-1741、毎週月曜日から金曜日9時から11時45分、13時から16時30分。筑紫の消防署情報。ストーブに昨シーズンの灯油が残っていませんか？古く劣化した灯油を使用すると不完全燃焼や異常燃焼を起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因となり大変危険です。使用する前に必ず灯油の確認をしましょう。不良灯油の見分け方。1、色、黄色や茶色に変色していませんか？2、匂い、酸っぱい匂いや変な匂いがしませんか？3、見た目、分離したり不純物が入ったりしていませんか？なお、日光に当たる場所や高温になる場所で保管していた灯油が変質しやすいと言われています。筑紫の太宰府消防本部筑紫の消防署、電話 924-5035。 筑紫の警察署情報。自転車の盗難多発。防犯登録と2ロックで自転車を盗難から守ろう。大切な自転車が泥棒から盗まれないように、自分でできる盗難防止策をしましょう。防犯登録をする。駐輪場のポールや柵に2ロックでしっかり固定。電動アシスト自転車のバッテリーも鍵をかけ、ワイヤー状で2ロック。在宅時はできるだけ屋内に保管しよう。筑紫の警察署、電話929-0110。 これで広報筑紫の10月号を終わります。この後には何も録音してありません。カセットテープは必ず巻き取ってからお返しください。なお、カセットテープの不具合がありましたら 電話かメッセージでお知らせくださいますようお願いします。